今日は、キャンペーンのために熊本にいらっしゃった周防正行監督、そして主演の上白石萌音さんにお話を伺いたいと思います。総監督はもう2007年のですね、それでも僕はやってないのインタビュー以来、このコーナーには実はもう2回目の登場ということになります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いし
ま
ます。
よろしくお願いします。
さあ、まずはちょっと総監督にお話を伺いたいんですが、この映画の企画、ちょっと聞くところによりますと、ずいぶん昔から話はあったんですね。
はい、四股踏んじゃったっていう映画を作った後に、次は、まあ、男の子たちの話ばっかりやってたので、女の子たちと仕事がしたいなと思って、日本の伝統文化の中で頑張る女の子たちの物語はできないものかと考えた時に、京都で舞妓さん不足なんだっていう話をニュースで見まして、ああ京都の街で舞妓さんとして頑張ろうとする女の子たちの話っていうのはどうだろうっていうのは思いついたのが、だから本当に20年以上前なんです。
それが今回その実際映画化するというふうになったきっかけは何だったんですか？
いや、もうプロデューサーの強引なオーディション宣言ですよね。
やると。
今までも何回かこうやるチャンスはあったんですけど、その都度、まあ、キャストだけの問題ではなくて、いろんな事情で なぜかこううまく進まなかったのが、もうプロデューサーがこの映画はもうずっとやりたいと、まあ、僕以上に思ってたらしくてですね、
はい、
次の新作終わった直後にもうシナリオもないのにオーディション始めるって言って、で、まあ、僕はでもそう聞いた時に、でも僕が撮りたいと思う女の子がいなければ、まあ、今回も流そうとか思ってたぐらいだったんですよ。まあ、そしたら上白石萌音さんという、こういう出会いもあるんだなと思って、二十数年経って実現へ向けて動き出す大きなやっぱきっかけになったのは、まあ彼女の存在でした。
そしてそのオーディションで選ばれましたのが上白石萌音さんですけれども、まあ可愛らしいですね。
あ、罰金。
これ言ったらダメなんですか？
あのね、現場でみんながね、可愛い可愛いって言いすぎてね、ちょっと良くないんじゃないか。次から可愛いったら罰金ね。
あ、そうですか。
多分僕が一番払ってると思うんですけど。
まあ、じゃダメじゃないですか。
いや、もうあまり財力ないんで、実現しなかったんですけどね。追いつかないんでね、可愛いの数が多すぎて。
もうどうですか、実際言われますよね。
なん
てかあれですけど。
いや、言われてますよ。
いやだって
朝から何度言ったことか。
朝からだけ、もうこれだけ一緒にいるのにまだ言ってるという。
いや、僕はね抑えてるんです。
あ、そうなんですか。
これ教育上良くないんじゃないかと抑えてるんですけど、つい言う人がいるんです。
なるほど。いや、そのまあ私も第一印象、本当可愛らしい、まあ女の子、まあ、実際まだね16歳でしたっけ。
はい、16歳です。
ね、はい、で鹿児島のご出身で、
はい、
まあ、熊本はお隣ですけれどもね、
はい、
熊本にいらっしゃったのは初めてですか？
いや、小学校の修学旅行で1回熊本に来たので、
はい、
あとは電車で通ったりとかなので、ちゃんと来たのは2回目とかそれぐらいだと思います。
まあ、今回はそのマイコアレディということで、まあ、歌と踊りとありましたけれども、歌と踊りはもともとずっとやってらしたんですか？
小さい頃から本当に大好きで、歌も踊りもずっとやってたんですけど、今回初めて自分の歌で一曲お客さんに聴かせるっていうのを初めて体験したので、もうそのためにはこんな自分で楽しんで、ただ楽しんで歌ってるだけじゃダメだなと思って、ボイトレを一生懸命やりました。
やっぱり実際人に聞かせる歌っていうのはね、それなりにもちろん練習をしないとということですよね。まあ、今回その舞妓の世界、そのまあ花街を中心にこうずっと描かれていくわけですけれども、非常に映画作りに関してはもう綿密に取材をされると総監督分かっておりますが、相当やっぱり花街にも取材を行かれたんですか？
スタート時点では、まあ、それなりの取材したんですけど、でもそれは他の世界と違って、取材して何かが分かるっていうものではないなっていうのに途中で気がついたんですよ。だけど なんでかその当時僕を京都に誘ってくださる、プライベートでね、はい、誘ってくださる人もいて、遊びとしての京都っていうのもこう経験し始めて、そうすると もう取材のつもりではなくて京都へ訪れて、それでいろんな知人というか、まあ知り合いができたんですよね。で今回の映画を振り返ってみると、やっぱシナリオでこう掲げている世界はそういう多く京都で知り合った人の思い出話だったり体験談だったりすることが元になってるんで、いつものようなこう綿密に取材して作りましたっていうニュアンスちょっと違うんですよ。僕が楽しんできた京都を、この20年僕が楽しんできた京都をなんかシナリオで再構成したっていう気分なんですよ。
じゃあそのなんかこうなんて言うんでしょう、いい思い出もたくさんこの中にこうオーバーラップしてるような。
はい、すごく親しくしていただいたんですけど、病気で亡くなった方がいらっしゃったんですけど、その方がこう話してくれたその人の青春時代のこのお茶屋の様子とか、そういうこともこのシナリオの中には生きてるんで、僕自身もああその人がご存命だったらぜひ見てほしかったなって思うような、そういう映画です。
なんかもっと敷居が高い感じかなというのもあったんですが、意外と入るとそうでもないのかななんて。
そうです、それは取材を始めた時にやっぱりその型通りのお座敷っていうんですかね、仕出し屋さん、そこで料理っていうのはお茶屋さんで作らないんですね、うん、で契約してる仕出し屋さんから、はい、本当にもう懐石料理っていうか一品一品が作られた直後に運ばれてくるっていう、そういうふうに出前されてきた懐石料理で、でそれをこう食べながら、まあ芸妓さんや舞妓さんとお話しするんですけど、ある時間が経つとじゃあ踊りを、その時にやっぱり自分がすごくかしこまってたんですよ、お座敷で。でも実は遊び慣れるっていうか、何回か行くとそのお茶屋での遊び方っていうのはお客さんそれぞれで全く違って、この映画の冒頭でもものすごく賑やかな、お座敷シーン出てくるんですけど、もう羽目を外したどんちゃん騒ぎもありなんですよね。居酒屋乗りの感じになるとこともあれば、おごそかな感じももちろん作れるし、それでお座敷遊び特有のいろんな芸妓さんや舞妓さんの知識の中であるお座敷遊びの簡単なゲームで盛り上がることもあれば、全然みんなで外に遊びに行っちゃう、お花見に行ったりとか、僕は一回みんなで阿波踊りに行ったこともあるんで、そういうこともするのがお座敷遊びなんだっていう意味で、この映画を見てなんかそんなに堅苦しいもんじゃないんだなっていうふうに分かっていただけると、本当にお茶屋さんっていうのはお客さんのことを考えてその人たちをどうおもてなししたらいいかっていうのをこう一生懸命やってくださる場所なんですよ。
なんか我々のイメージですとね、ちょっとこう伝統を重んじてみたいなところもあるのかなというイメージがあったんですが、まあ、そのまあお茶屋、その芸妓の世界に舞妓さんとして、森さんが行くわけですけれども、これはもちろんこういう格好するの初めてでしょ。
初めてです、
ね、どうでした、最初自分のその姿を見た時。
なんか真っ白だなって思って、それで自分が鏡に映ってるのに自分じゃないみたいで、なんて言うんですかね、別の人を見てるような感覚で、すごく不思議でした。
衣装もその舞妓さんの着物ってちょっと特別ですよね、
はい、
あれをこうその着こなしていく所作というか、はい、そういうのは結構大変だったんじゃないですか。
もうすごく袖も長いし裾も引きずるし、いろんな行動範囲も狭まったりとか、あとは足さばきが大事になったりとかもして、すごく大変だったんですけど、一番きつかったのは、
はい、
帯がすごく締まるんですよ。だからご飯が食べられなくて腹3分ぐらいだと思うんですけど普段のそれぐらいでお腹いっぱいになっちゃうんですよ、
はい、でそれでもう辛抱してずっと撮影の。
そうなんです、だからグーグーなっちゃったりとか結構そこがきつかったんですけど、
はい、
本物の舞妓さんたちはもうそれも慣れて、あれが私たち高校生とかにとっての制服だって、舞妓さんたちはあの姿が制服なんだって、
はい、
だからあれを着たらシャキッとするし、よし仕事だっていうふうに思うらしい。
へえ、そういうものなんですね。
はい、慣れらしいですね。
今回はちょっと設定が特殊というか、 鹿児島のご出身で鹿児島弁と、はい、それから津軽弁のバイリンガルが、
はい、
京都に行くみたいな、ものすごく面白い設定ですねこれ。
すいません、本当は僕の元々のあらすじの中では津軽弁を喋る女の子だったんですけど、
はい、
オーディションで合格した子が鹿児島出身だったので、じゃあついでに鹿児島弁も付け加えちゃえそういういい加減な発想だったんです。
そこからすごい不思議なバイリンガルが生まれたわけですね、はいはい、いやあのね、鹿児島弁はまあ私はもちろん熊本ですから、まあなんとなくは分かるんですよ、うん、こんな感じのこと言ってんだろうなって言ったんですね。もう津軽弁はあの正直もう映画見て何言ってるか僕も分かりませんでした。
いや最初にこれは字幕をつけるべきかそうじゃないのかって言ったんですけど、分からないことの面白さとか、まあ、実際そう同じ日本語だってこんな風に聞こえてくる言葉があるんだっていうのもまあ楽しいかなと、そのままにしました。
あの津軽弁の練習っていうのは森さんどうだったんですか？
発音から違うので本当に外国語を勉強してるような感じで、自分ではできてるつもりなのにその方言指導の方が聞くとできてなかったりとか、そういうのの繰り返しで撮影のギリギリまでずっと付きっきりでやってもらいました。
へ、やっぱ一番苦労したのはやっぱその言葉のどこですか？
言葉はそうですね、でもやっぱりそのシーンが終わって監督が OK って言うと、まず演技が OK で次は方言が OK っていうのもセットなんですよ。
あ、なるほど
なので2倍の喜びがあって
ああそういうことか。
そうです、すごく達成感がありました。
じゃあ演技良くても方言 NG ってこともあるんです
よ？僕も微妙なニュアンスわからないから、方言どうですかみたいな指導者のこれ
もう一回チェック入るわけですね、
はい。
でさらに今回プラスして、映画の中でね、まあ、舞妓さんになっていきますから、その京都弁というか舞妓さんの言葉を今度は学んでいきますよね、
はい、
これがまた独特ですよね。
すごく繊細な方言だなって思うんですけど、うん、音の少しのズレで全然ニュアンスとかが違うらしくて、そこの違いみたいなのをはっきりするのも難しかったし、あとは徐々に上手になる設定なので、たまたま完璧にできたとしてもそれが NG になったりするんですよ。ちょっと今の合ってたからダメみたいな。
これ難しいですね。
そうまく間違えるっていう難しさもあったりして、すごく苦労しました。
なるほど、その辺のさじ加減が結構大変だったというところですかね、はい、いやでもなんかその少しずつやっぱり成長していく過程というのが見ててこうなんて言うんですか、こう微笑ましくもあり頼もしくもありみたいな、そんな感じですね、成長物語という感じで、
はい、これもだから日本文化の面白さなのかもしれないんですけど、若い人が頑張って成長していく姿見るの好きですよね。高校野球もそうだし、
応援したくなります。
宝塚もそうだし、今大人気の AKB48 だってそういう部分があって、向こうのっていうエンターテインメントって本当にプロフェッショナルがプロの技というか芸を見せるって、それに拍手喝采をするっていう、これは日本でももちろんあるんですけど、日本人はそれに加えてまだ未成熟っていうか、まだ何も知らない子が努力して一歩一歩階段を上がっていくっていうのを見て応援するっていうのすごく好きな国民じゃないかっていうの改めて思いました。
本当見ててね、応援したくなってくるんですよね。
特に舞妓さんはその部分、はい、要するにその未熟さをやっぱお座敷でプロの芸妓さんとの対比の中でやっぱお客さんの心をくすぐるっていうか、その初々しさとか未熟であるがゆえに可愛いっていうのが舞妓さんの魅力なんだろうなと思いますね。
なるほど、知らなかったんですけど、私舞妓さんってずっと舞妓さんじゃなくて卒業したら芸妓さんになるんですね。
はい、そうなんですよ、
ね、
なんか今は結構舞妓さんになる方は多いらしいんですけど、そこから芸妓さんになる方があんまり多くないというか、舞妓さんで辞めてしまう方とかもいるらしくて、なので芸妓さんも実は不足というか少なくなってるっていう。
舞妓さんって見習い期間の故障なんですよ。 だからさっき言ったようにその見習いを商品として楽しませちゃおうっていう文化がやっぱり日本にはあるんだなと思って、ただ今はあの昔と違って舞妓さんになる方は必ずしもその世界でずっと今度は芸妓さんに襟替えしてずっと生きていこうと思って舞妓さんになってるやっぱ人は少ないんですね。ある時期のやっぱあのコスチュームに憧れるのか雰囲気に憧れるのか、あの時期までのなんか仕事として考えてるんだなっていうのを知りました。
まあ、あのいずれにせよ何て言うんでしょう、こうやっぱりこう世代を超えてこうつないでいくといいますか、何かそういったですね文化をつないでいくみたいな受け継いでいくっていう感じがすごくあるんですが、まあそういった意味ではあの例えばこの今回映画の冒頭の方で「ひぼたんおりゅう」のちょっとこうシーンがありますよね。はい、そして藤さんが出ているという、これはちょっとそういうなんか。バトンタッチじゃないけれどもなんか匂わせるようなのもあるのかななんて見てて映画ファンとして思ったんですけど、
実はお化けっていうその節分の夜の特別なこうイベントで花街ではみんながある紛争をして、その夜だけはそういう紛争を楽しむ夜なんですね。で僕はある時にまさにひぼたんおりゅうの格好をしてお座敷に出るっていう人を見てるんですよ。
実際にいらっしゃったわけですか。
それでそのことがずっと残っていて、お化けの夜にそうしようと。ただ実際に、いや富士山はずっとイメージキャストでお願いしようと思ったんですけど、
はい、
本当に引き受けてくださった瞬間に、
はい、
このシーンどうしようって逆に悩んだんですよ。1階に富士山がいらっしゃって、あれは2階のお座敷で、
はい、
その芸妓さんがひぼたんおりゅうに扮してある寸劇をやってるっていうところから始まるんですけど、富士山どう思われるのかなと思って、でもやっぱりすごくいいシーンだと思ったので、そのままやって、あの富士山は死者の時に笑って見ていらっしゃって
なんか怒られんじゃないかなと一瞬思いましたけど笑って見て、
笑って見てください
ました。よかったですね、よかったですね、
はい、まあでもあれは僕のなんか日本映画に対するオマージュでもあるので、よかったです。とって
あのオマージュと言いますと、この、まあ、お気づきの方はお気づきだと思うんですけども、はい、マイコアレディってなんとなく音の響きがマイフェアレディに似てるんですけど、
はいはい、そうですね、
やっぱりあれも女性が成長していく、
そうです、
映画ですよね。
でこれ不思議で、僕の大学の先輩がこのタイトルを思いついたんですよ。その先輩に、いや今度はこういう映画をやろうと思ってるっていうのを20年ぐらい前に話したら、その先輩が、あタイトル決まったね、マイコアレディって言ったんですよ。
へえ、
それがあいいなと思って、でそうやってお話考えてると、確かに一人の女の子、それも言語学者を育てるわけですから、あの似てるんですけど、でもすごく違うなと思ったのは、京都の場合は町が人を育てるんですよね。あの加害にいるみんながそこに加わってるお客さんも一緒になって舞妓を育てるっていう、それがマイフェアレディと全く違うんだなと。だから逆にだからこそそういうふうに作りたかった。これ日本のなんか僕はあの血縁関係のない、まあ、疑似家族のようなあのお茶屋のシステムって、なんかもうちょっと注目してもいいのかなって、日本の家族の在り方として注目していいシステムなんじゃないのかって思ったんですよね。でまあ町の人がちょっと見かけた若い女の子に声をかけていろいろなことアドバイスをするとか、そういう文化ってあったんですよね、ずっとね。そういうことは今地域のなんか人間関係が希薄になってきてなかなかないけど、町のみんなが一人の女の子にちょっと目をかけているっていうのが僕はいいなと思って、それでこの物語を作ろうと思いましたね。
なるほどですね。まあ、あの人を育てるという意味では森さん、今回大先輩がもういっぱい出てらっしゃいましたけど、
はい、
そのあたりはちょっと何ですか、緊張したなとか、あんま見てほしくないなとかそのあたりはどういう気持ちで演技されてました？
本当に緊張して、お芝居するだけでも緊張するのに、その先輩方の前で歌うシーンもあったりとか、もうすごくドキドキしてたんですけど、皆さん本当に温かい方ばっかりで、もう緊張を拭ってくださったりとか、なんだろうな、不安をこう小さく小さくしていってくださったりとか、あとは一緒になって遊んでくれたりとかすごくもう本当に温かい方たちで、 映画の中でも春子はそんな温かい加害の人たちに見守られて成長していくんですけど、同じように本当にいろんな人に助けられて、私も最後まで頑張ることができたなって思うので、もう感謝しかないです。
なるほどですね、
はい、
なんかご本人も一緒に成長していったみたいな感じですかね
できていれば嬉しいなっていう感じです
それは皆さんもぜひね、映画を見て確認していただきたいと思います。はい、最後になりますけれども、あの熊本でラジオを聴きの皆さんにメッセージをお願いしてもよろしいですか。はい、じゃあ森さんのから。
はい、熊本の皆さん、上白石萌音です。この映画は本当に幅広い年代の方に見ていただいて楽しめる作品だと思います。家族と一緒にとか、お友達を誘ってみんなでちょっと京都に行ってみようかなっていう気持ちで映画館に来てもらえると嬉しいです。それで私たちもすごく楽しみながら撮った作品なので、一緒に楽しみましょう。お待ちしてます。
はい、では総監督も一言お願いします。
もう久々にお客さんにですね、とにかく楽しかったと思っていただきたい、それだけを願って、作った映画です。でもその楽しさの中にはちょっとした京都への、なんていうんですかね、まあ、京都を知る手がかりになるいろんなことも散りばめられてますので、ぜひ日本文化、京都の文化を知るきっかけにしつつ、目いっぱい楽しんでいただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。
はい、ということで、総監督と、上白石萌音さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。